さゆりと話そう、話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんにちは、さくらさゆりと申します。で、このラジオ番組さゆりと話そうは今回第4回目となります。で、これが流れている11月23日祝日は3連休の多分最終日だと思われますが、土曜日、日曜日、月曜日、皆さんどんな風に過ごされましたでしょうか。で、11月23日っていうのは勤労感謝の日なんですけれども、まあ、なんとなく働く人全般的にご苦労さんっていう感じの祝日かなと思っていたんですが、まあ、この放送のために改めて調べてみたら実はそうではなくて、みたいなことがあったんですけれども、もともと平安時代に生まれた祝日だそうで、で、五穀豊穣を祝うあるいは祈るための日にちなんだそうです。しかも働く人っていうのは多分その農作業をしている人たちを、まあ、お互いにねぎらうような日なんだそうです。で、その五穀五つの穀物って何だろうっていうことになって、で、まあ、日本で穀物って言ったらまずお米ですよね、主食ですよね。で、あと、まあ、最近でもないですけどもやっぱり麦が多いので、お米と麦っていうのは皆さんピンとくると思うんですが、じゃああと3種類の穀物って何と思うことになると思って、っていうか私は知らなかったんですが、でちょっと調べてみましたら、あと泡、冷え、それから豆なんだそうです。で、泡とか冷えとかは雑穀米ですと入っていたりするので、まあ最近割と認知度が高いと思うんですが、私が子供の頃はそういうのを見ると小鳥さんの餌なので、文鳥が食べてるようなインコが食べてるようななんか可愛い穀物っていう、どっちかというと飼料みたいなイメージがあったんですけども、まあちゃんとした食物でして、で穀物の中に豆が入ってるっていうのが私的になんかへーっていう感じでした。まあもちろん大豆とかね、そのまま食べることもあるし、関東の人が好きな納豆にすることもありますし、あと豆乳流行ってますよね。あと京都に行くと湯豆腐とか豆腐とか湯葉とかで、まあもちろんね、お味噌にしてとかいろいろ使い道があって、そんなに穀物っていうほど粒ちっちゃくないよね、しっかりした食材だよねと思いながら五穀の一つに入っていました。で、どっかで聞いた話なんですけれども、世界的に穀物っていうか食物になるものっていうと、どっちかというとトウモロコシが入ってくると思うんですね。で、アフリカか南アメリカか、あの辺は確かトウモロコシをのトウモロコシの実を粉にして、でパンケーキみたいなのを焼いてそれを主食にしていた気がします。まあ何にしろ炭水化物っていうことで、やっぱりね、炭水化物食べると力出ますので、やっぱり恵みがあると収穫が多いといいですよね。というわけでたこ焼きを聞いてください。
たこ焼き焼けた、たこ焼きあちち、たこ焼き食べると笑顔になれる、たこ焼きおいしい、あなたと一緒に食べたらもっとおいしいね。
さくらさゆりでオリジナルたこ焼きを聞いていただきました。で、まあそういうことで五穀の中の麦から作った食べ物たこ焼きなんですけれども、もともとはチョボ焼きとか明石焼きとかラジオ焼きとも言われていたそうなので、 これを食べたら私のラジオのパーソナリティも上手になるのかなと、これからちょっと増やしてみたいと思います。でこれは2年前のアルバムの曲なんですけれども、同じくその中から次はカツ丼というのを聞いていただきたいと思います。これは福井県に行った時にソースカツ丼というものを知りまして、まあカツ丼ね、とんかつ食べる時ソースかけるけど、それがこんな味でこんな盛り付けなのっていう、こうカルチャーショックを受けてできた歌です。では豚さんに感謝しながらカツ丼お願いします。
カツ丼おいしいな、お腹にガツンとくる、体力つけたい時はカツ丼。福井県に行った時カルチャーショックを受けました。なんと味付けがソース、サンドイッチの中身みたい。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりでカツ丼を聞いていただきました。でおかげさまでこの度清水ミュージックさんから新しいシングル CD を出させていただくことになりまして、で、まあ、曲はもう3種類決まっているの で、あとはCD のジャケット写真を作ったりで、まあアレンジの方をお願いしたりというふうに、まあ、準備が始まりました。で目標としましたら、まあ、今年度末か来年度の初めぐらいに出せるといいなという感じですので、まあ、皆様何かご意見とかありましたらそれを取り入れながらやっていきたいと思います。でそういう感じで今日聞いていただきましたように、前回のアルバム、まあ、別の事務所から出したんですけども、その時はテーマが3つありまして、でそのうちの1つがそういう食べ物、美味しいもの、自分が食べて感激したものっていうのがあったんですけれども、今回新しくなる CD の方ですと、テーマが防災、まあ、災害を予防するっていうことが、まあ、大きなテーマになっています。ですので、まあ、聞き比べていただけると、まあ、その内容の違いもさることながら多少歌唱力がまともになってきたんじゃないかなっていうのもありますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。で私は動物が大好きで、昔、まあ、田舎に住んでいたこともあったので、子供の時は、まあ、ワンちゃんを外で飼っていたり、あと金魚がいたり鶏も飼っていました。なので鶏に限らず子供の時肉は食べれませんでした。本当にかわいそうっていうのが最初に来て、ただ一人暮らしをするようになって、でそれでなんとなくそんなに選んでいられないっていうことになって、で食べていますが、基本はやっぱり動物さんは可愛いし、で人間も自然の中の一人なので、まあ動物と共存できるようにしたいとは思っています。で自然界でも野生動物で肉食獣というのはいますので、なので人間が他の動物を食べてもありだと思います。ただ人間はやっぱり文化があるので、動物に苦痛を与えないってことは絶対守ってほしいですし、まあ、そういうところがアニマルウェルフェア、動物福祉ということでもう明文化されています。で水害ですとか地震ですとか火山の噴火ですとか、まあ、人間が危険になりそうだったら避難してくださいってことがありますので、でその時は、まあ、できればっていうかなるべく飼っている動物は一緒に避難所に連れて行ってあげてほしいと思います。でそういうのを同行避難ですとか同伴避難と、まあ、言うんですけれども、ただ悲しいことに今でもまだ避難所で動物連れてきちゃダメっていうところもあるそうです。で実際9月の水害の時、茨城県の某避難所ではそういうのワンちゃんが中に入れなかったそうです。 ただ環境省としては同行避難を認めているっていうか推進しているので、やっぱり、ね、家族の一員だから大切にしてあげたいですよね。っていうことは家畜はどうなるんでしょうかっていうのがすごく大きな疑問で、で昔って言うと失礼ですけども、新潟県の山越村で地震があった時は牛さんを1匹ずつ1頭ずつなんかヘリコプターに釣り上げてどっか安全な場所に避難させてあげたそうなんですけれども、まあそういう感じでいずれ屠殺される肉食の人間が食べてしまう動物であっても、やっぱり生きてる間は大事にしてあげてほしいなと思います。でそんなことを言いながら、カツ丼おいしいなとか、うなぎおいしいなとか、牛丼食べると元気出るなとか、すごい矛盾してるんですけど、まあそれはそれ、これはこれで、はい、気持ちは平和主義者です。というわけで先ほどの勤労感謝の話に戻るんですけれども、まあ、世の中結構不景気なので仕事があるだけでも幸せだなっていう時代に変わってきたような気がします。で働き方もまあ、フルタイム1日8時間働く、まあ、正社員っていうかの働き方もありますし、で外に行く通勤するだけではなく家で何かをするってこともありますし、でその家でするにあたっても自営業みたいにお客さん相手もあれば、例えばまあパソコンで何かを作ってそれを送ってっていうみたいな、割とこう一人でできることもあって、いろんな働き方があるっていうのが、まあ、現代のいいところかなと。で昼間の仕事だけではなく、例えば飲食店みたいに夜中だけやるとか、あとまあ食品工場ですとか、なんかそういう工場系だと24時間をシフト制でやってたりしますけれども、まあ早番遅番夜勤とかいうふうに勤務時間がこう変わると、海外旅行に行った時の時差と同じで睡眠時間の取り方がすごい大変みたいなんですけれども、まあ夜勤だったら夜勤でも固定しちゃえば一日の使い方をそういうふうにすればいいだけなので、まあそれはそれでありかなと私的には思います。でやっぱり東京にいるとっていうか、通勤のこの電車のラッシュがね、なんとかならないんですかっていうのがもう本当に毎日思うところなんですが、まあそれは皆さん一緒だと思うんですけれどもね、まあ、時差出勤っていうことを勧められた時代もありますけれども、やっぱり自分の会社内だけではなく、まあ取引先との関係とか時間帯を合わせるっていう意味で、どうしてもやっぱり朝は何時に出て夜は何時に帰ってみたいなコアタイムっていうのがあるので、なかなかね時差出勤もできなくてあれですけども、まあどんなに満員であろうと心の中は自由なので、広い野原にいるようなことをイメージすると、多少その圧迫感っていうのもね和らぐのかなみたいな。で車の方もやっぱりね通勤の時はすごい渋滞するじゃないですか、特に橋の上とかね、なんか抜け道もみんなが来ちゃうから抜け道になってないよとかよくありますよね。まあそういう時もイライラすると血圧上がっちゃいますので、まあ時間には余裕を持って安全運転でお願いしたいと思います。まあなんだかんだそんな感じで第4回目の放送が無事終わろうとしています。でここで再度告知をさせていただきたいのですが、今年の12月に舞台に出演することになりました、都内の小劇場なんですけれども、オムニバス方式なのでだいたい15分ぐらいの短いお話なんですが、その中でお母さん役をやります。で、子供、まあ、娘が高校生の子がいるっていう設定で、でその中で家庭と仕事を両立させるかどうかっていうテーマも出てきますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら12月の上旬はスケジュール開けといてぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ではさくらさゆりでした。ありがとうございました。